マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第333回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第333回目です。333と、続いてしまいましたけども、すごいですね。これもし週3回発信してたら次で1000回目っていう話になりますけど、さすがにそれは無理なんですが、まあ本当にここまで続けさせていただいて本当に感激という感じがしております。ですね、昨日、今日はね4月24日の夜なんですけど、昨日4月23日土曜日、ドットネットロボ勉強会で日本マイクロソフト品川本社で、やらせていただきました。初音さん、マイクロソフト MVP の初音さんによるね、レゴのマインドストーム、あれの制御、それをねスマートフォンで制御して、このスマートフォンの向きをそのままのマインドストームのこう向きを変えるとかね、それを動かすっていうこと、デモを含めてやっていただきまして、まあプログラムのこうコードを見ながらね説明をしていただきましたね。すごく面白かったです。それと、こちらもマイクロソフト MVP の、関さんによります、ビールゲームと、いうやつで、まあサプライチェーンマネジメントというか、4人1組で、酒屋さんと商社と倉庫と工場というふうに分かれて、その中でこの出荷の台数とか生産調整とかね、ここら辺をこう調整しながら受注残と在庫がこう無駄に余らないようにというのをどうやってやるかっていうね、ゲームをやりました。すごくですね、久々に脳みそを使ったっていう感じで、面白かったです。で4チーム分かれまして、で実際どこが一番無駄がなかったかっていうところでね競うやつなんですけど、なかなかみんな始めルールがもう頭入らなくてですね、始めるのは苦労したんですけども、そういったね、こともやりまして、いつもこうマイクロソフトの技術の勉強会ではあるんですけども、まあ、こういったねこういうことを通してこう実際みんなで一緒に考えていって話しながらやるって感じでね、すごくなんか研修みたいですごく面白かったです。まあドテントロボねそういうこともやりますんで、まあ、今後もね、来ていただければなと思っております。でそれで4月の22日バイオ株式会社からバイオホームビズ、それも発売になりました。そういうことでドットネットロボに行く前にヨドバシカメラのねマルチミディア横浜におりまして、実機見てきました。で実機見て、あこんな感じかって言って、実際品川行ったらですね、同じスタッフの高尾さんという方がですね、買っちゃったって思ってるんですね。早速それも実機じっくり見させていただきまして、すごく作りはね期待通りすごくいいです。アルミの削り出しのボディに、フルエッジでのね5インチ強の、モニターと、やっぱりねエンボス加工でバイオって書いてあるのですごくいいし、とにかくね質感が良かったです。今までこう Windows Phone とか Windows Mobile っていうと、どうも質感よりとにかく物が出てくればいいっていうところがあったんですけども、やはりこの iPhone みたいなプレミアム感っていうかね、そういうのも欲しいかなっていうところがあって、まあそのやっぱり代表格は今までニュアンス、トリニティのニュアンスネオだったりとか、そういったのもあるわけなんですけど、まああれでいろいろこうパネルが変えられてすごく面白いんですけど、まあ、それ以外の中でなんかどれも同じようなっていう、感じがしてまして、まあ、それもね贅沢な悩みなんですけども、じゃあプレミアム感のあるこう iPhone みたいなものっていうのは出るかなっていうところで、ようやく出てきたのがバイオホームビズ。やっぱりねフルHDの画面で Windows 10モバイル動かすと、これはすごくいいなっていう感じがしました。お値段 59,300円でしたけど、どうしようかな、私今窓スマ持ってますからね、まあ、窓スマで結構ね Windows 10モバイルとしては十分なんで、まあ、改めて買うかどうかってのはちょっとね悩ましいところです。でもすごく欲しいですあれは。まあそんなところでですね、お話を本題にありますけども、今回のお話は Windows 10 Insider Preview Build 14328の話をさせていただきます。あれって前回332回は Windows 10 Insider Preview ビルド14316の話をしたんですけど、同じようなタイトルなんですけど、1週間後状況が変わりました。そこで新しいビルドについてねお話をしたいと思っております。今までやっぱりノベンバーアップデートがあってからこういくつかアップデートがあったんですけど、意外とですねこう機能によって大きく変わったっていうのはなかったんですね。内部的にこう改善しましたとか安定させるとか、まあ、バグ取りましたとかね、そういうのがあったんですけど、この、ね、14328、まあ、その前かのバージョンからですね、最近こう機能がどんどん追加されていくって方向になって、非常に中身も面白いところですので、お話をさせていただきます。まずこの14328、4月22日公開が始まりました。インサイダープレビュー、インサイダープログラムに参加していて、ファーストリングに参加されている方ですね、こちらは、ダウンロードされ始めて、まあ、アップデートするということになっています。ちなみに先ほど言いました初音さんもですね、3月23日にセッションがあるんだけども、このタイミングで新しいビルド来ちゃったけどダウンロードしたいってアップデートしたいっつってね、言ってまして、土曜日会った時もね、今度ないよなんて話をしてまして、私もちょっと遅れますながらね、昨日帰ってきてからアップデートしました。でいくつかあるんですが、Windows Inc、これのサポートが入っています。Windows Inc っていうのはですね、まあ、Windows のペンのインターフェース、そこら辺含めた手書き入力とかですね、あとはいろんなウェブの画面とかアプリケーションの画面にペンで書き込むとかですね、まあ、そういったものを総称してやってますけども、これ Windows Inc に関してはビルド2016でも発表がありました通り、今度の次のね、8月夏頃と言われている Windows 10 アニバーサリーアップデート、こちらでですね正式に組み込まれるという見込みです。でこちらがですね、企画としてマイクロソフトペンっていうプロトコルが、出てまして、これに対応したデバイスであればもうみんな Windows 10で使えますよということになってます。でペンのデジタイザーペン で言いますと、まあ、スタレスペンも含めまして、よく皆さん聞くと思うのがワコムですね、ワコムのペンがありますけど、実はですねワコムってまた独自の方式なんですね。っていうかワコムの方がかなり先行してたわけなんですけども、アクティブ ES 方式っていう使い方をしてまして、でこのワコムがですねマイクロソフトからマイクロソフトペンのライセンスを受けまして、次から出るワコムのデジタイザーペンはアクティブ ES 方式とマイクロソフトペンの方式両方を搭載した両対応のペンが出てくるっていうことですので、そこら辺はですねこのデバイスとしてはこのワコムのペンっていうので注目かなと思っています。バンブースタイラスとかね、私も持ってますけど、あれすごくいい感じなんでね、結構いい値段するんですけどね、ちょっと期待したいなと思っています。それでそんな Windows Inc なんですけども、今回ですね実際これ Windows Insider Preview 入れてる方、使えると思うんですが、右下の方 の, タスクバーのとこですね、ここ右クリックしますと Show Windows Inc Workspace ボタンっていうものがあります。それチェック入れますとですね、Windows Inc のアイコンが Windows Inc Workspace っていうアイコンが出てきまして、これクリックすると下からペロッとメニューが出てくるんですけど、付箋、これがねまず使えるようになりました。付箋紙っていうのは昔から皆さん使ってると思うんですが、付箋を貼り付けて、もちろんそれでペンで書き込みができて保存もできると、あとはスケッチパッドということで、普通 の, お絵かきの画面がそのですぐ出てきて、で、まあ、いろんなメモ書きとかができるんですけども、これ非常に Windows Inc で面白い機能で、定規、線描くときって皆さんこう線描くのはいいんですけど、まっすぐきちっとした線を引きたいっていうときってあると思いますよね。で私もマイクロソフトエッジでここのウェブの記事っつってアンダーラインを引くようにここってやりたいんだけど、マウスとかペンとかでやってるとね、ふにゃにゃららっとこうなんか曲がった線しか描けないんですが、今度 Windows Inc からですね定規っていうのができまして、この定規をですねクリックしますと画面に定規が出てくるんですね。でその定規の当てた上にそのちょっと上あたりをですね、まあ、ペンとかでちょっとなぞるとですね、ペンというかマウスでもいいんですけど、こう なぞりますとまっすぐな線が引けるということで、アンダーラインだとか、まあ、蛍光ペンかとかありますからね、そういったことを、ね、使うようになりました。でさらに、 それと同じような感じでですね、画面のスクリーンショット、これを撮ってその中に絵を描くということで画面スケッチということもできます。だから前はスニッピングツールでクリップ取り込んだ後にペンで、ペンっていうかね、書き込む線とかね、丸とか自分の好きなこと書き込めるなってたんですけども、これがですね画面スケッチということでタスクバーからすぐ使えるようになっています。で さらにそこではその最近このペンを使って何か書き込んだアプリケーションっていうのが候補で出てきてるんで、それでねすぐ今まで使ってたものを立ち上げたいとか、いうことにね利用できると思います。これは面白いですよ、だから本当にこの後にこう画面を書いてここにマークしてこれだよっていうふうによくスクリーンショットを送ったりとかしたことあるんですけど、すごくねそれがやりやすくなったかなと思ってます。この Windows ペンじゃない Windows インクはですね、ちょっとまたペンを含めてちょっとお話をね もうちょっと突っ込んで見てみたいなと思ってます。今ねバイオデュオでこれやればよかったんですけども、バイオデュオは今安定版のノベンバーアップデートまでしか入れてなくてですね、でインサイダープログラムの方はデスクトップ版でやって、ちょっとねバイオデュオは安全牌で取っておこうかなと思ってますけど、このね Windows インクの実装の仕方を見るとインサイダープレビューいっちゃおうかなバイオデュオもと、そんな風に考えています。そして、次がですねスタートメニュー、こいつがまた改善されました。これスタートメニュー本当によく変わりますよね。これね今回これ改善です。すごくいいと思います。今までって、スタートメニューを押すと、上からよく使うアプリ、最近使ったアプリ、あと場合によったらおすすめとかいうアプリが出てきて、その下に、エクスプローラーのアイコンだったり設定だったりとかですね、あとはその下に全てのアプリっていうのが表示されてました。で、よく使うアプリ以外のところで全てのインストールされた、ね、アプリを見たいときはこの全てのアプリっていうのをねクリックもしくはタップする必要があったんですね。で今回はここの、ね、スタートメニュー右側 のタイルの画面はそのままなんですけども、このスタートメニューでピュッと出てくるところ、ここがですねまず左側に常にですね一列縦にちょっと、スペースがありまして、アカウントとエクスプローラーと設定と電源、非常によく使うこれが常に出るようになりました。常に出るというか場所が変わりまして、でその横に今までよく使うアプリだとか今最初に言ったこういうのが並んでますといったものがですね、まずよく使うアプリとか最近追加されたものの下に全てのアプリで展開 している内容がもう直接のまま全部書いてあります。アルファベット順の後に、日本語順でそのグループだとかアプリケーションごと、に書いてありまして、ですからわざわざ全ての、ね、アプリっていうのを選ばなくても最初から表示されているという状況になっています。私ここまで必要ないのかなっていうところあったんですけど、やっぱり使用頻度の、ね、低いアプリケーションを立ち上げるって時にはこの機能が必要だっていう意見もありますので、これはすごくいい改造だと思います。またこれ今デスクトップのモードで言いましたけど、タブレットモードにしますとこれが全画面のスタート画面、つまり Windows 8のようになるんですけども、このタブレットモードですね、これ実はタブレットモードはスタート画面にピン止めするっていうふうにピン止めしたものは出てたんですけども、じゃあ全てのアプリケーション出したいっていう時はスタートメニュー相当のものから全てのアプリケーションというのを選んで、しかもその一覧が左側の縦にこうデスクトップのスタートメニューと一緒ですね、縦方向にずらっと並ぶだけだったんですね。昔これ Windows 8.1 の時はよくピン止めするアプリのところで左下の矢印ボタンを押すか、もしくは画面そのものをタッチでねスワイプアップすれば全てのアプリケーションっていうのがね画面いっぱいに出てたんですけども、 Windows 10になったらそれなくなっちゃったんですよね。で今回はこの Windows 10のこのレビルドではですね全画面に表示するようになりました。全画面表示した時の画面の左側にですねピン止めしたアプリの他に全てのアプリっていうのが選べるようになって、そっちに切り替えるともう全画面に Windows 8の時のような画面が全てのアプリケーションの画面が出るようになっています。ですからちょっと私も Windows 8結構そこのところ好きだったんですけど、その使いやすさがですね Windows 10になってまた戻ってきたということ ことになります。やっぱり結構いろいろ昨日も品川でお話してたんですけど、今度のビルドいいねと、このタブレットモードはいいよって話を、ね、よく聞いてきました。
そういったことでね、まあ、スタートメインに関してはかなり改善されてんじゃないかなと、私は思っています。そして、次はですねアクションセンター、Windows 10のね、左右下のメモのようなものをクリックすると、下からアクションセンターということで、よく使うアプリケーションとか Windows のお知らせとかですね、そういうのが出てきてたんですが、これだいたい位置は覚えてたんですけど、アイコン見ていろんな混ざったアイコンだからこれって選んでやってたんですけど、これがね場所がちょっと変わりまして、このアクションセンターのアイコンが一番右下に固定になりました。ですからね、右下の時計の横ですね、見ると確実にもそこにありますから、もうそれめがけて、クリックなりタップすればですねいいかと思っています。だからなんか選ぶ手間を省けたっていうか、そういうストレスな、実はちょっとしたストレスだったんですけど、これがね改善されたっていうのはねいいのかなと思っています。さらにこのいろんな通知があります。アップデートがありましただとか、デバイスのインストールしましただとかね、あとアプリケーションごとのお知らせが入りましたとっていうのがあったんですけども、通常ねそれ分かんなかったんですけども、今度ねこのアクションセンターのアイコンのとこに数字が入って、例えば1って書いたら1件新しいのが何か来てますよって、2って書いたら2件新しいのが何か来てますよってことなんですね、すぐ分かるようになってます、だからこれ見るとまあ、iPhone のメールみたいな感じで、あ、なんか来てるなっていうことで、ね、すぐ分かるようになりますんで、まあ、逆にそれ今まで気がつかなかったものが気がつくようになるのかなと思ってます。これもねなかなかいい、改造じゃないかなと思ってます。そして次がですね、日本語入力 MSIME、これも改善されました。改善されましたって言いながらね、木澤さん ATOC 使ってるでしょって言ってそうなんですけども、日本語入力の MSIME、 これも改善されまして、まず入力履歴っていうのをこう表示するようになってたんですけど、入力履歴っていうのは過去に入力したやつが候補でどんどん出てくるというものなんですが、これプライベートモードっていうのができまして、例えば自分が使っていたものを他の人に渡した時に他の人が自分の使ってた候補が出てきちゃうと、まあ、出てきちゃってもいい場合と悪い場合があるんですけど、まあ、それを一回リセットするとかね、本当にプライベートな場合だけ使って他の人の環境、他の人の等にはね、そっちの自分の履歴が見れないようにするということができます。あとは予測候補ですね、変換した予測候補出てくるんですけど、今いろんな候補が出てくるんですけども、出てきたらカーソルキーの下のキーを押すか、もしくはタブキーを押して選択っていうことをやってたんですが、その中でねもうこの候補出なくていいよと、あと間違えて入力しちゃって候補に記録されちゃったんだけど、もう出なくて消したいっていう場合ですね、これタブキーで選択してコントロールキーとデリートキーを同時に押すと、その候補をもう次から出なくなるようにするっていうね機能がつきました。予測候補削除という機能がつきました。また変換の内容でちょっと改善されたのが、日付の候補が出てくるっていうことで、例えば今日って入れたら2016年4月24日っていうふうに出てくるんですね。あとは2016年って言うと平成28年って出てくるとか、もちろん昨日とかね明後日とかね、そういうことをやるとそこら辺の候補がどんどん出てくるっていうところが改善されたと言われています。まあ、といっても ATOC はもともとこの機能入ってまして、さらに曜日も入ってくるっていうことで、ね、まあ MSIM もこういったこともサポートできるようになったということになっています。といってもね、この日本語入力に関してはいろいろ突っ込みどころがあるようでして、他の皆さん見てるともうこれフィードバック出しまくりだよっていうかと思いますのでね、まあ、今後もねこう改善していければねいいかなと思ってます。全部 ATOC にしちゃってるけど、どれか MSIME にして、マシンね何台もマシンが動かしてますけど、ちょっとこっちはこっちでね、いろいろ見ていきたいなと思っています。それと最後になります。コルタナ、コルタナなんですけども、ロック画面のまま使えるようになりました。まあ、設定が必要なんですけどね、普通ロックアウトしてる画面ではまずログインしないとコルタナ使えなかったんですけど、ログインしない状態でも喋りかける、もしくは入力するとですね、ある程度の質問に答えてくるようになっています。ですからまあちょっとことしたこと、検索したいことを聞いたりとかいうことだと、わざわざログインしなくても喋りかけるだけですぐ答えてくれるっていう、まあ、よりそのコルタナをもっと利用してくださいっていう意図もあると思うんですが、 というそういう機能がつきました。もともですねそのコルタナについてはですね、個人情報にあたるもの、例えばそのスケジュールを答えてしまったりとか、そういったことはないようにしているということです。であのコルタナこの機能を、ね、使おうと思って初め使えなくてはダメなのかなと思ってたんですけど、あのコルタナの、ね、設定画面があります。そこでですねロック画面のオプションっていうのがあって、あのデバイスがロックされた状態でもコルタナを使用できるようにするっていうあのスイッチがあります。そこをオンにすると、ロックアウトされた画面でもですねロック画面でもあのコルタナが使えるようになるということになっています。まあ、そういうところでですねあのなんか先週に続いて Windows 10のインサイドプレビューの話をさせてもらいましたが、このプレビューはすごくあのいい改善がいろいろ入ってていいかなと思ってます。であと私はね経験ないんですが、前のねビルドそのなんだっけビルド14316、これ、ね、結構不安定だったっていう方が何人か周りいまして、今度の安定してるよって言ってあれ 前も今回も安定してますけどって、結構個人差っていうかね環境に差があるみたいなんですけども、こちらまた安定しているということで、ただインサイダープレビューなんで次はまた分かりません。何せインサイダープレビューですからねまあのそのところでね、まあ、そういうところも含めてこう楽しんでいきたいなと思っております。はい、以上 Windows 10インサイダープレビュービルド14328の話をさせていただきました。はい、第333回は Windows 10インサイダープレビュービルド14328の話をさせていただきました。あんまりねあのリリースが多いとインサイダープレビューの話ばっかりになっちゃいそうなんですが、どんどんどんどん今回はこれはいいなっていうふうに私は思っています。実はこのインサイダープレビューがなかったらですねお話ししようと思ってたのが Office 2016 for Mac、Mac で走る Office 2016なんて話をしようかなと思ってたんですが、まあ、あの 前もねあのリスナーさんの方からあの私はこういうの使ってますよという話はいただいてたんですが、やっと言いましてあの私の Mac mini に入れまして、あのただこれ Mac mini ね、2010年モデルなんですね、うん、これにエルフィアキャピタン入れて、入れてますね。結構ね、重いんですけども、ちょっとねそれを入れたんでそこら辺の話をしようかなと思ってたんですが、今回は Windows 10の話をさせていただきました。Mac 版のオフィスについてはあのまた別途お話をしたいなと思っております。まあ、っていうのはねあのだいぶ先週あの UMAG の方をお邪魔しまして、まあ、Mac の話いろいろしてたんで、ちょっと久々に使ってみるかなと思ってね立ち上げて、そんなことやってみました。であのまあ、あの前回もお話しさせてもらいましたけど、ユーマグの、ね、4月の定例会、お話をさせていただきまして、あの後ですねあのユーマグ のウェブサイトの方に、私が何喋ったかっていうのをです、ね、あの大変きれいにです、ね、まとめていただきまして、ちょっと行けなかった方、あと行きたいなと思ってた方はですねこちら見ていただくと私が大体何を喋ったかっていうことがですね、分かりますんで、ぜひ見ていただければなと思います。この番組のサイトの方からも、ね、リンクを貼らせていただきますのでよろしかったら見てみてください。あの本当にねあのちゃんと使い手をはじめですねあの今の皆さんここまでこうフォローしていただいて最後まとめてもらうってことをしていただきましてね本当にどうもありがとうございます。あの今までいろんなとこで、まあ、自分のとこも、ね、含めてこう喋ってたんですけど、こんなありがたいフィードバックを、ね、していただいたことはないんでね本当に今感謝しております。もう感激です、はい。まあ、逆にあの同じコミュニティドットトラボっていうか、ね、コミュニティを運営している立場からすると、あこれすごく見習わなきゃいけないなというふうに思いました。あのやっぱり来ていただいて、ちょっと私の場合あの皆さんに、ね、来ていただいてお話ししてもらってありがとうございますって懇親会って終わりっていうんじゃなくて、どういうお話をしていただきましたっていうことをお話しすれば、例えば来ていただいた方はこんなお話をしてくださる方ですとか、じゃあまたドットネットラボね今度行ってみようかなっていうふうに思うと思いますのでね、あのすぐに私はあの今回こう見習わなきゃいけないなっていうふうにちょっと思っております。はい、そのとこなんですが、最後に一つですね、もしご協力いただければというお願いございます。こちらの番組ですね、有料のウェブサイトを利用して 何とか配信をしています。以前あの無料のウェブサイトを使わせていただいたんですが、かなり配信量が多くてですね、とても配信しきれないという状況で、これさくらのインターネットのレンタルサーバーを使って、まあ、ドメインも取りまして運営をしております。でもしよろしかったらですね、こちらのこう運用の費用ですね、まあ、ちょっとご協力いただけないかなということで、あのまあ去年からですね、寄付ということでお願いをしております。まあ、もしあのご賛同いただける方、おられましたらぜひ協力のほどお願いします。まあ、やり方いろいろとありまして、それについてはですね、こちらのウェブサイト、まあ、しかこのブログのね、見ていただければなと思っております。まあ、あの直接じゃなくてもですね、例えばあの Amazon の、リンクを貼らせてもらっております。で実際この Amazon リンク経由で何か買っていただくと、まあ、あの何パーセントかはですね、私にあの紹介料ということで入りますので、それがまたこう回り回って運営の方にね、費用として回すことができますので、まあ、そういったことでもですね、もしご協力いただけましたら、ぜひよろしくお願いします。おかげさまで、まあ、去年はですね、皆さんにご協力いただきまして、なんとかの運営費用を、ね、1年間持たすことができました。で今年もあの結構皆さんからですね、ご協力いただいてますが、もしあのよろしかったらよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。